議会だより東三好33号2014年6月議会号。表紙には暑い中でのペイント作戦と題して道路の白線をペンキで描いている様子が掲載されています。主な内容は広域消防池田消防署新築移転工事について、西署与意書会に指定管理、山あいの駅清流の水車、また一般質問に7人となっております。2ページ3ページ消防救急無線のデジタル化、池田消防署新築移転工事。三好広域連合議会が5月29日に開催された。この議会では三好市議会4名、東三好町議会4名から選挙で選ばれた8名の議員の中で議長、副議長、監査委員の選挙が行われた。その議会構成は次の通りです。議長木下義之三好市、副議長中川雄二東三好町、監査委員安藤孝明東三好町、議員平岡真嗣三好市、千葉清春三好市、山子義雄三好市、長谷川義政東三好町、松浦明人東三好町となっております。また消防救急デジタル無線および高機能消防指令センター総合整備工事と池田消防署庁舎建設工事の入札の結果、5000万円を超える金額となったため議会の議決が必要となり、慎重に審議した結果原案の通り可決した。消防救急デジタル無線事業法改正により、消防救急用 150MHz アナログ無線が平成28年5月31日をもって使用できなくなるとともに、これに代わるものとして 260MHz 帯デジタル無線が指定された。このことにより三好広域連合消防本部は国の政策に対応するとともに、消防救急活動におけるより信頼性の高い情報受伝達手段を確保するため、消防救急デジタル無線設備や高機能消防指令センター総合整備工事を実施する。入札結果、契約の目的、消防救急デジタル無線設備及び高機能消防指令センター総合整備工事、契約方法、プロポーザルによる随意契約、契約金額5億5836万円、工期平成26年5月30日から平成27年3月20日まで、契約の相手先、富士通ネットワークソリュージョンズ株式会社、池田消防署庁舎建設工事、昭和51年11月に建てられてから38年が経つ池田消防署、屋上や壁面、窓枠からの漏水等による修繕費が膨らんだことや、施設機能の老朽化も伴い防災の拠点としての機能を満たしているとは言い難い状況である。今回消防署の機能はもとより、防災センターとしての訓練技術、訓練スペースの充実を図り、住民サービスの向上と安心と安全のシンボルとなる庁舎を目指し、機能的かつ機動性を生かすためにも、できる限り市街地、中心地を避け、地理的条件と敷地面積を考慮した結果、三好市池田町上野へ新築移転する。鉄筋コンクリート2階建て、敷地面積1800平方メートル、 庁舎延べ面積1200平方メートル。入札結果、契約の目的、平成26年度池田消防署庁舎建築請負工事。契約方法、随意契約。契約金額、3億4000万円。工期、平成26年5月30日から平成27年3月20日まで。契約の相手先、マルーラ工業株式会社。なお、一般競争入札で落札した者が契約を辞退したため、地方自治法施行令第167条の2第1項第9号により落札金額の制限内で G 入札者と随意契約を締結した。4ページ6月定例会で決まったこと。6月定例会は6月10日から6月20日までの11日間の会期で開催しました。この定例会では平成25年度一般会計補正予算、特別会計補正予算、平成26年度一般会計補正予算、特別会計補正予算、条例改正や10件の専決処分の承認、人事案件などを審議し、いずれも原案の通り承認可決しました。一般質問には7人の議員が登壇して、町の活力や臨時福祉給付金などについて活発な質問を展開し、町の考えを正しました。指定管理者に西小よいしょの会、山あいの駅清流の薄場、西小地域活性化交流拠点施設条例、平成21年に休園した西小幼稚園を有効利用し、平成25年度事業で研修交流室や薄場小屋を整備したので、設置及び管理に関する条例を制定するものです。施設の名称は山あいの駅清流の薄場、薄場とは水車という漢字が当てられています。同じく当該施設を設置した地域の7自治会の住民が所属する西小よいしょの会は、西小地区の歴史的伝統的な生活文化や自然環境などの地域資源を守り、次世代へ継承するためにあらゆる交流や活動を行うことを目的として結成されており、また以前より旧西小幼少学校を清掃管理してきた実績もあることから、地域振興を図るための当該施設の管理者にふさわしいと考え、指定管理者として西小よいしょの会を指定するものです。期間は平成26年7月1日から平成31年3月1日までの5年間です。6月定例会に提案された平成25年度と平成26年度の各会計の補正予算は次の通りです。平成25年度、一般会計第9・10号、補正額2億2648万5000円。補正後の予算額は84億6259万7000円。全員賛成で可決。特別会計として、国民健康保険事業第4号。補正額マイナス1970万9000円。補正後の予算額は15億4338万円、全員賛成で可決。簡易水道事業第3号28万1000円。補正後の予算額1億3436万9000円、全員賛成で可決。公共下水道事業第3号マイナス843万8000円。補正後 2,799,000円、賛成13、反対1で可決。後期高齢者医療事業第1号マイナス4,973,000円、補正後1,785,200,000円、全員賛成で可決。三鴨財産区第1号マイナス73,000円、補正後38,000円、全員賛成で可決。平成26年度一般会計第2号3号補正額4,364,800円、補正後79,337,800円、全員賛成で可決。国民健康保険事業特別会計第1号マイナス350,000円、補正後14,986,500,000円、全員賛成で可決。簡易水道事業第1号補正額1,770,000円、補正後2,819,200,000円、全員賛成で可決。企業会計水道事業第1号資本的支出補正額1,000,000円、補正後1,410,000,000、全員賛成で可決。5ページ工事請負契約の締結。質問、ちょうど三枝線の今回の工事の内容はどのようなものか。答え、町内5社による指名競争入札を行った結果、セイヤブロック有限会社が落札した。施工延長71メートル、幅員5メートル、軽量盛土 EPS 工法による道路拡張を行う。契約の目的、平成25年度社会資本整備総合交付金道路改良工事。ちょうど三枝線。契約方法、指名競争入札。契約金額9,298,800円。後期、平成26年6月12日から平成27年1月30日まで。契約の相手先、セイヤブロック有限会社。なお、契約及び財産の取得または処分に関して5月17日の入札で落札額が5000万円以上となったため、議会の議決が必要となった。道路新設改良工事3,210,000円、町民が通行しやすい町道のために。質問、道路新設改良費3,210,000円追加の内容は。答え、かねてから町道舗装改良等の要望があった町道日向線の舗装工事、幅員 5.0 メートル、延長 214.5 メートル、町道保市内野線舗装工事、幅員 3.2 メートル、延長 305 メートル、ちょうど美濃田下野段線改良舗装工事、幅員 5.0 メートル、延長 379 メートルなどを行う。人事案件、人権擁護委員木村玲子氏。前任者の任期満了に伴い、木村玲子氏アシロ60歳を選任することに同意しました。任期は3年です。副町長、田岡隆義氏。任期満了に伴い、現職である田岡隆義氏、西署64歳を再任することに同意しました。任期は4年です。陳情、陳情の名称、最新の知見、 で、伊方原発の徹底検証等を求める要請書、括弧陳情書、代表者、伊方原発を止める会共同代表、安西健生、ほか13人、審査結果、継続審査、採決の結果、賛成13、反対1で可決。6ページ、委員会審議。東みよし町議会では、産業建設、総務、教育構成の3常任委員会を設置しています。本会議から付託された議案などを6月13日、6月16日、6月17日に開催された各常任委員会で活発に審議しました。その主な内容を報告します。総務、マイナンバー制度、2015年中に個人番号交付。長谷川議員、電算管理費において各種委託料として2040万円を補正しているが、その内容はどのようなものか。企画課長、国の社会保障、税番号制度、マイナンバー制度に対応するシステム整備にかかる費用、2015年中に個人と法人にそれぞれ固有の番号、それぞれ固有番号、通称マイナンバー、法人番号が交付され、2016年1月から順次利用が始まる。番号制度はより公平な社会保障制度や税制の基盤、インフラとして制度設計されている。政府は番号制度によって社会保障をこれまで以上にきめ細やかに、かつ的確に行うことを目指している。住民票を有するすべての方に対して、一人一番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定する。原則として一度指定されたマイナンバーは生涯変わらない。国民にとって利便性の高い、公平、公正な社会を実現するための社会基盤、インフラである。災害時の機能の保全に、消防団詰所へ太陽光発電。松浦昭仁議員、防災費の補正1500万円の内訳はどのようになっているのか。総務課長、災害用毛布750枚を備蓄品として整備する、300万円。また、東日本大震災を機に、再生可能エネルギーや未利用エネルギーを活用した自立分散型エネルギーの導入等による災害に強く環境負荷の小さい地域づくりが国を挙げての課題となっている。今回グリーンニューディール基金事業、再生可能エネルギー等導入推進基金事業を利用して防災拠点や災害時に機能を保持すべき三鴨庁舎横の消防団詰所へ5キロワットの太陽光発電、再生可能エネルギーや蓄電池を1200万円で整備する。産業建設、西の池揚水器2台の更新、安定した水利の供給のために。坂本健二議員、蛭間阿代土地改良区の施設整備負担金3500万円とはどのようなものか。産業課長、県営農業水利施設保全対策事業で蛭間阿代揚水器建屋改築、同揚水器ポンプ2台の更新、西の池揚水器2台の更新するもの。事業費は1億4000万円で、負担割合は国が 50%、県 25%、町 12.5%、自己負担 12.5%。本来なら町の負担割合の1750万円を計上するだけだが、 改良区の負担分1750万円を町が徴収して一括で納付するため合計額を予算計上している。7ページ灌漑排水パイプ修繕、安定した農業用水供給に183万円。坂本健二議員、農業振興費183万3000円の補正の内容はどのようなものか。産業課長、蛭間中谷地区の国営吉野川北岸地区総合灌漑排水施設小川谷支線のパイプが破損して漏水しているのが確認された。通水時期を前に早急に修繕する必要があり183万3000円を計上した。簡易水道事業特別会計、水道管移設工事、水道水安定供給のために。松浦議員、施設改良費として1876万円が計上されているが内容はどのようなものなのか。環境課長、県道鳴門池田線の改良工事に伴う水道管移設埋設工事を2カ所行うもので、1工区190メートル950万円、2工区100メートル500万円。また、町道牧谷線の水道管理埋設工事230メートル310万円。設計委託料116万円を行う。財源は地方債1770万円および一般財源106万円。公表、リフォーム支援事業、9月から追加募集500万円。横関議員、商工業振興費のリフォーム支援事業で500万円が補正されているが、その内容は。産業課長、当初予算において1000万円を計上していたものが、予算消化55件の応募をしたので追加として500万円を計上。9月から募集を開始する。ちなみにこの事業は平成24年度から始まり、24年度は1000万円56件、25年度は1500万円87件の実績がある。ドルフィンスイミングクラブのコーチ2名、雇用対策支援費586万円。安藤議員、商工業振興費の586万3千円の増額補正の内容は。産業課長、今年1月から東みよし町まちづくり有限責任事業組合が運営するドルフィンスイミングクラブ、町からの補助金を利用して施設のリニューアル後積極的に運営をしている。今回徳島県緊急雇用創出事業による雇用対策支援費を活用し、コーチ2名を雇用して運営の充実を図るもの。その経費586万3千円は全額県の補助金。大雪による施設再建を支援、水の丸パイプハウス9棟。宮議員、農業振興費で経営体育成支援事業補助金1251万1000円はどこへ対しての補助金なのか。産業課長、水の丸地区でイチゴやトマトを栽培している農家7名の農業用パイプハウス9棟が今年2月の大雪によって倒壊したために国の支援事業を受けるもの。助成対象は町長から被害証明を受けていること、今後も営農を継続することなどの要件を満たしていることが必要。 女性割合は国 50%、県 20%、町 20%、自己負担 10%。
8ページ、委員会の動き、特別委員会の活動状況を報告します。下水道等環境問題特別委員会委員長安藤隆明。下水道事業のあらまし。6月13日午前10時より委員会室において委員会を開催しました。下水道事業は平成10年度から旧三好町の平野部からスタートし、本年度で17年目となります。この間処理場は1系列あたり1010立方メートルを処理できる汚水処理施設を2系列、深くなった環境、環境とは埋設排泄管のことです、自然流下に戻すために必要なマンホールポンプを19基、そして下水道環境を約34キロメートル整備してきました。加入の状況は平成25年度末現在で785戸の世帯が供給開始対象となっており、そのうち接続率にして 64.8% にあたる509戸の世帯の方に接続していただいております。受益者分担金につきましては、対象は供給開始対象と同じく785世帯、そのうち官能が608世帯、納付率は 77.5% となっています。今後の課題、今年度の環境の整備は、蛭間地区3カ所で570メートル、阿代地区2カ所で400メートル、合計1000メートルの予定。環境総延長は、約35キロメートルとなる予定とのことです。委員から平成22年頃から使用料の滞納が発生しているが、その原因や対応は、また未接続者の中に勝手に接続している人もいるのではないかとの意見があり、使用料の滞納については接続率の高まりとともにアパートの接続も増加しました。アパート居住者は出入りが激しく、未納のまま転居するケースも増加傾向にあります。年度内に対応しきれないケースが増えたため、発生していると思われるので、可燃度分の徴収または滞納を発生させないように、継続的に努力をしていく。指定工事店の責任技術者及び接続者本人が施工後、町に報告しないことは条例違反になり、資格剥奪され、罰則規定適用リスクもあるために、考えにくいが全くないとも言えない。調査は一個一個、公共マスを開けての確認作業が必要なため、人員と時間がかかるが、その体制が取れれば実施すべきと考えているとのこと。今後の環境整備延長は、加入率の高い地区、またコースをよく検討しての施工をお願いするとともに、一層の加入促進の要請の努力をして委員会を閉じました。平成25年度吉野川オアシス株式会社決算、2年ぶり261万円の赤字、初めて資本金に食い込む。平成25年度の吉野川オアシス株式会社の決算報告が6月定例会で報告されました。昨年度159万171円の黒字から、2年ぶりの261万2885万円の赤字決算でした。純売上額は5億5112万円。昨年度は6億2516万円で、7404万円の減収です。物産売上3億2186万円。 昨年度は3億5000万円。風呂売上5203万円。昨年度は5454万円。飲食売上1億7140万円。昨年度は2億1821万円で、各部門で減収となっています。資本金は3億1500万円ですが、261万円の赤字となり、総資産合計は3億1407万円となりました。93万円余り、初めて資本金に食い込む結果となっています。今後の議会、地域拠点特別委員会において、決算、運営について議論されると思います。9ページ、企業誘致、コールセンター誘致決定、三好庁舎3階南側。7月15日、第2回臨時会。第2回臨時会を7月15日に開催しました。この臨時会では、企業誘致に伴う予算補正が主なものです。補正予算の内容は、三好庁舎を誘致企業と共同使用するため、役場業務部分を分離・区画する必要が生じました。主には1階、2階、3階部分の間仕切り工事を実施するための工事費に182万円。また、コールセンターを迎え入れるために、家主である本庁が三好庁舎3階貸し出し部分の電気及び空調設備や床の OA フロア化、トイレ改修などにかかる工事を行い、企業側が行う工事と一体的に実施してもらう工事費の負担金2100万円が主なものです。一般会計として補正額2429万円、補正後の予算額79億5796万8000円、採決の結果は全員賛成で可決。あらまし、企業誘致を模索していた我が町にとっては朗報だ。三好庁舎3階に株式会社テレコメディアが運営するコールセンターを誘致することが決まり、7月10日、県庁で飯泉徳島県知事立ち会いのもと、橋本力也社長と川原町長とが調印式を行った。株式会社テレコメディアは、過疎地でのコールセンター業務の可能性を探る県の実証実験を受託し、南町でも小規模コールセンターを開設している。県西部においてもコールセンター業務が行える立地場所を探していたところ、人材の確保、企業ニーズに応じた物件の確保、情報通信環境の充実といった観点から、円滑な事業運営が見込まれる三好庁舎の有給スペース、3階フロア約200平方メートルへの入居を決めた。通信販売の電話での受付が主な業務内容で、地元女性を中心に約30人を雇用。就業時間は午前9時から午後6時までと、午後12時から午後9時までの2体制。パート勤務も対応し、7月31日と8月7日に説明会が行われました。9月1日から操業開始となり、これから三好庁舎の修繕工事や求人募集などが慌ただしく行われる。できれば町内の方だけで採用枠が埋まることが望まれる。会社概要。社名、株式会社テレコメディア。本社、昭和56年5月創立。資本金、1億5000万円。代表者、代表取締役社長、橋本力也。従業員数、1200名。そのうち正社員は200名。事業内容、テレマーケティング。アウトソーシング、 人材派遣サービスなど。事業所は本社東京、東京コールセンター、徳島コールセンター、南町コールセンターなど。なお、コールセンターとは顧客への電話やインターネット対応業務を専門に行うこと。大手企業の問い合わせ窓口のような電話回線数や対応するオペレーター人数が多い大規模な施設をコールセンターと呼ぶことが多い。10ページ、一般質問、町の考えを問う。7議員、17項目の質問を行い、町の考えを正しました。磯江新一議員、少子化対策に婚活を。企画課長、婚活イベントに支援する。磯江議員、昨年町に生まれた子どもは94人だった。少子化対策は東三好町でも未婚化、晩婚化が進んでいる中、少子化対策の切り札として婚活を考えてみてはどうかと提案する。少子化対策にはいろいろな方法があるが、町では何か対策を考えているのか。企画課長、人口減少対策や定住対策の重要な柱の中に仕事と子育て環境の充実があり、その間に必然的に結婚というものが入る。この3項目が町の活性化には重要とは考えている。町としては各種団体が婚活に関するイベントを行っているので、それに対していろいろな方法で支援できればと考えている。まちづくり戦略プロジェクトチームの復活を。町長、チームの復活は考えていない。磯江議員、若い人がこの町に残るように進めていかないと、20年後の町の人口は1万1000人という数字が出ている。まちづくり戦略プロジェクトチームは若い職員が中心となって取り組んできたと聞く。しかし平成24年8月に解散し、大変残念に思っている。婚活の問題についてはこのまちづくり戦略プロジェクトチームを復活させ取り組んでほしい。町長、まちづくりプロジェクトは合併後、厳しい中での調査運営、将来のまちづくり、現状の把握から解決、将来展望、企業誘致等々までの調査をし、昨年解散した。3年ほど経った時点で意見書なり答申について検証してみる必要はあると思っているが、チームの復活は考えていない。11ページ、松浦昭仁議員、町の活力向上の取り組みを示せ。産業課長、各課題について正面から取り組む。松浦議員、総合計画で最も注力するという町の活力を高めるため、農地中間管理機構の設置推進や、青年就農給付金の要件拡大及び農の雇用事業の内容拡大など、国や県の農業振興施策について、住民が積極的に活用できるように、周知や募集を行うべきではないか。産業課長、経営開始型の青年就農給付金については、農水省が新しく農業を始める45歳未満の青年で、独立・自営をする方に、年間150万円、経営が軌道に乗るまでの5年間を支援する制度であり、本町では平成26年度に初めて1名の若者が関東から移住してハウス栽培を計画しており、申請を準備している。松浦議員、人口対策についてさらに地域特性を生かした子育て支援や定住促進策が必要ではないか。企画課長、本庁では定住対策の決め手は仕事と子育てだと考えており、地域の特産品の開発や企業誘致などの可能性について検討している。 子育て対策についても母親が安心して産み育てられる環境を作るために今後一層施策の充実を図っていきたい。松浦議員、若者や近隣地域からの移住者および U ターン希望者の定住には住環境の整備が必要と考える。人口の減少や町営住宅の老朽化が激しいことを考えると、将来的には町営住宅の整理なども考えていかなければならない一方で、住環境整備に対してのニーズには応える必要があると思うが、建設課長、老朽化が激しい町営住宅については団地または棟単位で用途廃止を行う予定、定住・移住の促進のために必要な住環境の整備として民間の空き家の有効活用を図るのも一つの案ではないかと考えている。松浦議員、川の大くすや美濃田の淵などをはじめとする自然あるいは伝統文化等本町独自の観光資源を活用すると同時に、観光圏の中心として隣接市町村との観光面での連携を強化していくべきと考えるが、産業課長、本年度は伝統文化の保市農村舞台、金丸八幡神社の宵宮神事の伝統芸能を伝承する人々を主とした DVD を制作しており、町を PR していきたい。イベントとしては自転車王国徳島ツールド西阿波が開催されるなどして、全国の参加者と町民の交流の場となった。今後については農家民泊事業なども推進したいと考えており、これらにより交流人口の拡大と地域活性化を図っていきたい。川町づくり計画の早期着手を、産業課長、平成30年度の完成を目指す。松浦議員、以前に質問した吉野川第一堤防完成後における堤外地の有効活用策について、国土交通省より吉野川山椒地区が川町づくり計画に新規登録されたとの発表があり、早期の着手及び完成が待たれるが、計画の内容はどのようなものか。産業課長、川町づくり計画の制度は水辺の観光、住民の健康管理のための整備や子どもたちが活用できる運動のための整備の取り組みを、国、県、町と地域住民が一体になって川を中心に町づくりを進める支援体制であり、河川敷をイベント広場などにも利用できる。今回の計画ではブブルパークから東は山口谷河口までの間を平成30年度の完成を目指して、近隣の施設も含めた町および国土交通省の計画を今年度に計画案を作成する。12ページ、南雅彦議員、企業誘致の現状は。町長、東部福祉センターに株式会社ビッグウィルを。南議員、町長の公約の中で三好市東部福祉センターに企業誘致の候補地として挙げているが、交渉している企業があれば教えていただきたい。また三好地域の東山、マスカワ、意識地区のヘリポートの候補地はあるのか。町長、東部福祉センターへの企業誘致については、町内事業者の株式会社ビッグウィルが壁面材の工場を建てたいという話がある。現状銀行、県との調整も済み、将来的には5棟の工場を建て、土地についても順次買いたいという話だが、町としてもどこまでそういった対応、優遇ができるのか検討を進めていきたい。ヘリポートについては意識地区から提案があったが、位置的に難しいようである。 つづら地区に適所があると聞いているので、現場を見て三好地区に本年一箇所できたらと考えている。最終的にはそれぞれの地域に孤立防止のために設置し、町内で6箇所を目標にしたいと考えている。保育所の民間委託について、福祉課長、美濃田保育園に委託。南議員、今少子化に歯止めが効かず、行政と民間の保育園が競合して保育園を運営するという時代ではないと思う。民間でできることは民間にお願いして、行政は行政としてやらなければいけないことは山積していると思う。保育所の民間委託についてはどこまで話が進んでいるのか。福祉課長、三好保育所の民間委託について検討を進めているが、今までに検討委員会を立ち上げ、会議を進め、またその中で保育所の役員等の話し合いも進めてきた。その結果、民間委託は避けて通れないという検討委員会からの答申も得ている。実際に民間委託を実施するのであれば、将来の子どものことを最優先に考えて、また地域の方の理解を得ることを考えて実施してほしいという要望が出ている。民間委託先としては三好地区の半分の保育を担っていただいている美濃田保育園にお願いできたらと考えている。場所については、東部福祉センターの一角に美濃田保育園による民設民営を考えている。町が実施するとなると、補助金とかの公費もなく多大な経費がかかることが予想されるが、民間がすると補助やいろいろな面で優遇、財政的に助かる面もある。平成28年2月くらいまでに建設し、4月から運営と考えている。
13ページ、臨時特例給付金について、福祉課長、12月からの支給となる。横関道江議員、子育て世代臨時特例給付金とは、平成26年4月から消費税率が 8% へ引き上げられ、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものである。また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金、簡素な給付措置と類似の給付金として、これと平給調整をして支給するものであるが、1、支給対象者は、福祉課長、平成26年1月1日時点で東三好町住民基本台帳に登録されている方、平成26年1月分の児童手当の対象児童。横関議員に、対象者には個別に通知はあるのか。福祉課長、全戸にチラシを送付する。3. 横関議員、申請をしなくてもいいのか。福祉課長、申請が必要。横関議員、申請するのなら時期はいつからか。福祉課長、申請の受付時期は9月1日から11月30日まで。横関議員、申請に必要な書類は対象者には送付されるのか。福祉課長、平成26年1月分の児童手当を受けていた方には個別に申請書を送付。横関議員、記入した書類を送付してもいいのか。福祉課長、郵送、窓口への提出、どちらも受付可能です。横関議員、支給時期はいつなのか。福祉課長、12月からの支給です。 横関議員、児童福祉施設等に入所している児童についてはどこに申請すればいいのか。福祉課長、施設の所在する市町村に申請。横関議員、住民票を移さず配偶者からの暴力を理由に避難している場合は住民票がある市町村に申請しなければいけないのか。福祉課長、基本的には避難している市町村、一定の要件を満たした場合となっているので、まず問い合わせを。認定こども園の整備は町長一体開発の中で考える。横関議員、社会基盤の整備による快適な生活環境を創造し、子育て環境と健康的な生活環境の整備を図る上で、認定こども園と総合的な保健センターの整備について検討してはどうか。町長、認定こども園はもう少し先に考える。保健センターは一体開発の中で計画を立てる。臨時福祉給付金について、福祉課長、臨時福祉給付金が優先。横関議員、平成26年4月から消費税が引き上げられることに伴い、所得の低い方への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金が支給される。対象者はどのような条件の人なのか。福祉課長、平成26年1月1日時点で住民基本台帳に記載されていて、市町村民税の均等割が課税されていない人。横関議員、自分が対象者であるかわからない場合はどうすればわかるのか。福祉課長、対象者診断チャートを送付するので確認できる。横関議員、対象者に個別の連絡、申請書の送付はあるのか。福祉課長、個別連絡はないが、申請書の審査が支給決定となれば、決定通知を送付。横関議員、基準日平成26年1月1日の翌日以降に引っ越した場合の給付金の受け取りはどうなるのか。福祉課長、平成26年1月1日時点の市町村に申請していただく。横関議員、子育て世帯臨時特例給付金の対象児童と臨時福祉給付金の支給対象者についてはどのような関係になるのか。福祉課長、両方は支給されない。臨時福祉給付金が優先して支給される。その他の質問。期日前宣誓書について、総務課長、裏面に宣誓書の印刷を実施。14ページ、入札結果を公表してはどうか。建設課長、7月以降の入札から公表。長谷川義正議員、4年前にも質問をしたが、土木工事、教育関係等、いろいろ指名入札等の入札が実施されている。その結果をホームページ等で公開する考えはあるか。建設課長、昨今の国における公共サービスの電子化の推進で、入札制度についても、入札事務の透明性、公平性の確保の観点から、紙入札から電子入札へと移行されている。入札契約情報も速やかに公表ができるようになり、県内でも7割近くの市町村で入札情報をホームページで公開している。このような情勢も踏まえ、町としても電子入札を視野に入れながら、仮入札ではあるが、7月以降執行される入札について、ホームページで公開できるよう検討したいと考えている。 次年度の職員採用人数は、総務課長7人程度を考えている。長谷川議員、平成22年度から25年度に実施された職員採用試験の受験者、一次試験の合格者数、採用者数において、一次試験の合格基準は点数なのか人数なのか、また平成24年度の試験では、一次合格者が他の年度に比べ合格者の4倍の12人が合格しているが、この年だけどうして人数が多いのか。年度別職員採用試験一般職、採用年度22年度、受験者数63人、一次合格者数7人、採用人数は4人。23年度、受験者数38人、一次合格者数6人、採用人数4人。24年度、受験者数35人、一次合格者数12人、採用人数3人。25年度、受験者数56人、一次合格者数11人、採用人数7人。総務課長、職員採用については、毎年度の採用予定人数が異なっており、基本的には点数とその年の採用予定人数、そして受験者の得点の分布を含めて総合的に考えながら一次試験合格者を決定している。点数については年度によって若干の難度に差はあるが、おおむね 70% を最低基準としている。平成24年度は、一次合格12人で3人の採用となった。1回だけ門戸を広げたが、面接時間の問題もあり、平成25年度からは従来通りに戻して実施している。長谷川議員、一次試験の不合格の場合、自分の点を知ることはできるのか。総務課長、個人情報保護条例、同施行規則に即して、本人または法定代理人が総務課まで直接来て、個人情報開示請求書を書いて、必要書類を添付の上、申請していただくと、条例通り開示している。合併以後、この間、6名の方から請求があった。昨年は2名の方から請求があり、総合順位と得点を提示している。長谷川議員、本年度から職員採用募集要項に個人情報の件を記載すべきではないか。また、来年度の採用予定人員は何人を考えているか。総務課長、本年度の個人情報開示については、一次試験合否の通知の中に、個人情報開示の説明文を同封したい。次年度からの職員採用募集要項への記載については、前向きに検討したい。本年も昨年と同じ7名程度の採用を考えている。詳細については、7月の広報誌で職員採用試験のお知らせを掲載したいと考えている。その他の質問。臨時福祉給付金、非課税であれば給付対象か。福祉課長、不要になっていれば対象外。後期高齢者医療保険料の改定はいつか。住民課長、今年改定で 3.3% 引き上げ。15ページ、婚活は腸がおせっかいを。町長、商工会の取り組みを応援。川原昭一議員、社会の状況から晩婚化が進み、そして少子化現象も出る。それを防ぐために、できるだけ早く結婚の機会を作って、結婚できるように行政が介入すればいいと思う。例えば、茶道、華道とか、 知的効果を持たせる触れ合いの会を行政が主導してはどうか。その中でお互いに理解をし合い、互いに惹かれるようなことがあれば結婚に至ると。そうして子供が生まれる。そういうおせっかいをしてはどうか。予算を組んで、それに適したプロデュースをできる人材を集め、自らの経験も交えて、指導や助言などをして進めたらいいと思うが、町長、商工会が若い方々の出会いのきっかけを作るということで、ミステリートレインを始めた。この企画については、これまで十数組の実績がある。現状は東三好町の商工会と三好市の商工会の青年部が中心になり、厳しい予算面の中で頑張っている。それを応援しながら考えていきたい。江戸彼岸桜の保護を、障害学習課長、早期に対処したい。川原議員、新墓地の江戸彼岸桜は、昭和48年5月21日に、町指定の天然記念物となっている。現況、桜の根が大きくなり、屋敷石を持ち上げて、石が崩落をしている。防止措置や桜の保護処置を取っていただきたい。進入路であるちょうど新墓地線は山肌が崩落した箇所がある。道路の拡張や安全対策を講じては。障害学習課長、6月6日、所有者の方とともに、町の文化財保護審議員が現地へ確認に行ってきた。幹周辺を鳥獣対策のワイヤーメッシュを設置するなど、早期に対処したいと考えている。天然記念物の標柱、また入り口に案内板の表示を設置し、来訪者が所在地、場所へ容易に行けるような対策も考えている。建設課長、県が緊急地産事業落石防止対策工事を実施している。今後、落石防止対策工事や周辺調査等を実施し、町道に落石注意の標識等を設置するといった安全対策を講じる。オアシスの防犯及び安全対策は、産業課長、防犯カメラやパトロールの強化、川原克一議員、オアシスの駐車場では当て逃げとか車上荒らしがある。その対策として、履歴保存機能を備えた防犯カメラを設置し、また犯罪を未然に防ぐために、要所に看板などを設置してはどうか。産業課長、オアシスの防犯対策については、場内のアナウンスで注意を促し、施設内のパトロールを強化や、保存機能付きの防犯カメラの設置を検討する。川原議員、公園遊具等の安全対策は、産業課長、公園遊具については吉野川オアシス株式会社が修繕が必要な箇所の対策を講じている。腐食による深刻な劣化もあり、安全面を考えて総点検の実施や記録簿の整備を行い、修繕か撤去か、あるいは新設するとかの検討をしたい。川原議員、崩壊寸前にある縦穴式住居の対策は、産業課長、縦穴式住居は現在入り口部分が傷んでいるため侵入禁止の処置を取っているが、今後取り壊しも含め改修を検討する。川原議員、遊覧船降り口の木製展望台の腐食対策は、オアシスの西出入り口にカーブミラーを設置してはどうか。オアシス建屋の地盤沈下対策は、今後これらについてどのように対策を講じるのか。産業課長、現在オアシス全体の調査をしている。乗り面対策も含め、 全体の計画の協議に含めて検討したい。16ページ、町の人。シリーズ24、東三好町の仲良しファミリー。半田町育ちの和樹さんと三好町育ちの沙織さんは2006年に結婚し、昨年末にはマイホームを完成しました。くるみファミリーの紹介。パパ、和樹さん、33歳。ママ、沙織さん、30歳。ガイ君、幼稚園。東吾君、保育園。純太君、保育園。問い、二人の知り合ったきっかけは？共通の友人が誘ってくれて、和樹さんが勤める会社のフットサルの試合を見に行ったのがきっかけです。問い、お互いの第一印象は？和樹さん、こんな子、会社にいたかなぁと思いました。沙織さん、優しそうな人だと思いました。問い、街での生活はどうですか？保護者の方との交流も増え、地域の方々にも支えていただきながら、楽しい毎日を過ごしています。問い、街に望むことはありますか？和樹さん、町の特性を生かして、雇用確保や環境整備などで、町が発展してくれればと思います。沙織さん、子供たちが安心して遊べる場がもっと増えたらいいと思います。議会を傍聴しませんか？皆さんが選んだ代表が、議場でどんな発言をしているのか、自分の目と耳でお確かめください。どうぞお気軽にお越しください。定例会は年4回、3月、6月、9月、12月に開かれます。日程、手続き等は議会事務局へお問い合わせください。電話は 82-6317 番です。次の定例会は9月中旬です。テレビ放送を予定しています。編集後期、厳しい暑さが続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。三好庁舎3階へのコールセンターの企業誘致が決まり、続いて東部福祉センター空き地部分にも、天然木を活用した極薄シートを手掛ける株式会社ビッグウィルが工場建設を打診してきています。どちらの会社も地元雇用を優先するとのことで、長年企業誘致を推進してきた町にとっては願ったり叶ったりのことです。議会の活動状況を議会だよりで報告することが町民の皆様に開かれた議会になることだと考えています。皆様方によりわかりやすく読みやすい紙面となるよう委員一同務めてまいりますので、これからもご支援のほどよろしくお願いいたします。広報特別委員会副委員長三好正晴。